セレブと貧乏太郎。
はい。
女はね、いろいろあるの、いろいろあるの、いろいろあるの。
しつこく来ましたね、このエコー。
うーん。ねえ、なんとなくね、上の空のアリスを心配する太郎に向かってね、はい、花子ちゃんがね、髪を溶かしながら言ってましたね。
ねえ。
おませな小学1年生。
はい。
うん。演じているのは北村サンゴちゃん。
うん。
2002年生まれの6歳。
あーねえ。
うん。今までね、大河ドラマ風林火山で、うん、武田晴信の三女、マリ姫をしたりね、
はい、
ガリレオとかパズルにもゲスト出演していたんです。
はいはい。
うん。なかなかやってくれます
ね。
うん、まあ、それにしてもね、うん、前回ね、あのレストランで寄り添っていたアリスと後藤だ。
はいはい。
あの後どうなったんでしょうね。
ね。
うん。二人でね、またね、いい雰囲気になったのかもしれないし。
ね、
うん。まあ、そのあたりのね、気になるところはね、はい、結構すっ飛ばしてくれましたけど。
そうでしたね、あっさりとね。
でまあ、今回ね、うん、物語の方はですね、はい、あのアリスが自伝を出すということになって、
はい、
うん、でまあ、執筆を頼みに来た編集者がね、まあ、今回の芸人ゲスト、トータルテンボスだったですね。
そうですね。
うん、忍びねえな、構わんよ。
もう無理やり使ってるわね。
うん、それに今回はですね、あのアリス信者の役でね、
はい、
漫画家のヤクミツルさんも登場してたでしょ。
来てましたね。
あれは一体どういうブッキングだったんでしょう。
どういうことなんですかね、これはね。
うん、本当に上戸彩ちゃんが好きだったりしてね。
ね、気になりますよね。ね、
うん、そしてね、あの新聞広告ね、
はい、
G13 型タイプライター売り出し、
うん、
ね、
はい、
凄腕のゴーストライター、コードネーム西山、ね、一方ね、指名手配中の結婚詐欺師が、うん、東郷十三。まあ、このあたりでね、まあ、きっと人違いをするんだな、というのが見え見えでしたけど、
ね。わ、ね、かりやすいですね。
で、東郷十三の方を演じていたのが、京信夫。
はい。
うん、まあ、どっちかというと、うん、あの、イケメンパラダイスのオスカーでしたね。
完全にオスカー入ってましたよね。
ね。そしてね、あの、本物の西山を演じていたのがですね、はい、佐渡井健太さん。
おー。
ね、
はいはい、
うん。今どうしてもね、あの、夢を叶える像の部長がね、うん、思い起こされてしまうんですよ ね。うん。でね、偽物の西山の方はね、うん、なんだかんだ無理難題を言ってはね、はい、書こうとしないわけですね。
ね、
で、挙句の果てにはですね、はい、メイドを注文。
お
ー。ねー、
はい。
で、なぜか、あの、世話係の大野みどりさんまで、一度来てみたくて、ってやってましたが、あの、三浦理恵子さん、似合いすぎ。
もうねえ、いけますよ、全然ね。
そうそう、
もう追ってほしいわ、あんなメイドさんみたいなね。
まあね、1973年生まれのね、はい、もう35歳なんですよ。
あ、うん、ね、
元アイドルグループの個々の一員ということですが、はいはい、こういうコスプレをさせるとね、
うん、他の誰よりも似合ってたような気がしましたね。
そうそう。で、まあ、そのあたりね、公式サイトのインタビューの方で、ストーリーを追うごとにコメディ度が増しているような、って聞かれてね、三浦理恵子さん本人が答えてるんですが、うん、そうですね、私も演じていて感じています。そんなに意識はしていなかったんですけど、先日の収録中に、あれって改めて、きっとこのメイドじゃないですかね。
ね、うん、
その中で緑は、アリスのことを思って一生懸命にやっているからこそ笑えてしまうというようにできればいいですね。
うん、
郡司さんとの会話なども楽しんで演じさせていただいてます。
うん、
さて物語の方はね、うん、まあなんだかんだあって、
はい、
本物の西山達夫はね、うん、安田幸子の父親に勘違いされてね、うん、商店街へ連れて行かれて、ね。
もう飲んでばっかりやもん。
で、結局ね、まあそういうね、人情に触れてね、書き上げたのがね、
うん、
大衆食堂だるまとほのぼの商店街の人で、一方ですね、
はい、
あのね、詐欺師であったはずのね、東郷十三ね、まあ都合よく、はい、昔小説家を目指していたということで ね、アリスの自伝を書き上げてましたよ、
ね。偉いですね。
うん。デリカシーがなくておせっかいな男である佐藤太郎が、実は私にとっても気になる一番の存在という風になっていたわけなんですが、
はい、
それをアリスは事前に確認していなかったんですね。ね、今更ながらにね、発売禁止とかね、はい、このあたりはね、こうね、痛いところを突かれてるという証拠ですよね。
ね、
うん。で、最後はですね、
はい、
あの、マキコがね、後藤田にね、クズね、5年前と変わらず、
ね、
これからは私が直接手を打つから、
お
と言って、早くもね、はい、あの太郎の家が差し押さえされてましたよね。
ね、
そしてね、はい、よく教えてあげなくては本物の苦しみがどんなものなのかを。
おー、怖いですね。
ということでね、いよいよクライマックスを迎えてくるセレブと貧乏太郎なんですが、はい、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社、今回はですね、うん、岸和田店のニューフェイス辻くんの方にお話を伺ってまいりました。
はい、アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社岸和田店の辻くんなんですが、はい、ねえ、12月に入ってしまいました、はい、うん、どうですか景気の方は。
やっぱりあのこの時期と言いますのは、はい、うん、2、3、4月、はい、あの就職とか、はい、進学とか、はい、やっぱりの動く時期を控えてますので、うんうん、
はい、一番人の動きが少ない時期と。
そうです ね、
ね、うん、じゃあですね、でもそんな時にね、せっかく来てくれたお客さんにですね、はい、やっぱりより安く借りていただこうと、はい、いうことで、はい、あのおすすめの格安物件なんていうのはございませんか。
あるんですよ。はい、そうですね、駅近で、はい、まあ、ワンルームですけども、うん、あのお風呂とトイレは一緒ですけども、はい、格安の物件が、家賃がですね、はい、2万7000円で、はい、安い物件ならではの特徴はやっぱりありますよね、はい、例えばあのオートロックがついてないですとか、あの、まあ、洗濯機が、はい、まあ、外にあるとか、はい、まあ、そういうことはあるんですけども、はい、物件としては、うん、あの格安として。
なるほど、ね、はい、洗濯機が外にある、これ結構大きなポイントですよね。
洗濯物を取りに行くだけで寒くなってしまいますよね、うん、
室内にある方がいいといえばいいわけですよね。
もちろんそうでございます。
ただそれが外にあるから、だからこそ逆に安く提供できると。
そうなんですよ。
ね、まあ男性なんかであればね、それぐらいあまり気にしないという人も多いでしょうし、はい、うん、まあ、女性に対してはね、なるべくだったらね、はい、少々家賃が弾んでも室内に洗濯機を置ける方がいいですよということになりそうですか。
そうなんですね、うん、なりそうです ね、
はい、分かりました、
はい、
それじゃあですね、はい、セレブと貧乏太郎の方もね、はい、残りわずかにはなってきてるんですが、はい、上戸彩ちゃんの活躍をですね、はい、これからもしっかりと応援していってあげてくださいね。
はい、はい、分かりました。はい。